先立ての修養会の時に上原教会の皆さんと大変いい話し合いができたと思いまして感謝しておりますが、その折も話に出たことですが、礼拝の時に例えば日本キリスト教団の信仰告白を、告白するとか使徒信条を唱えるとかそういうふうなことが、あるべきではないかという意見が一方から出ました。で、一方からまたそれに対する一種の抵抗感のようなものも表明されまして、一体この問題についてはどうしたらいいのか、これからみんなで考えていこうということになりました。で、そうなったんですけれども、しかしそのものについて考える機会がないと判断もなかなかできかねますので、この間の役員会の時にしばらくこの、使徒信条についての連続の公開説教というような形で一緒に考える折を得たいと、でこういうことを私たちは決めまして、でしばらくですから使徒信条について連続のお話をしたいと思っております。大抵の使徒信条に関してはたくさん解説書があります。主だった神学者は大抵この、使徒信条について講義をしたり本を書いたりしておりますし、その多くは日本語に翻訳されております。例えばカール・バルトのものとかですね、そういうものがいろいろ手に入ります。最近でも若い学者の方が使徒信条を取り上げて書いてらっしゃる、そういうのがいろいろありまして大変参考になるんですが、大抵のそういう本では細かくこれを切りましてですね、我神図っていう、それから神をとかですね、全能の父とか天地の創造者とかっていうふうに細かく分けて、そして詳しく述べております。で私もそういうことを考えてはいるんですが、詳しく話すっていうふうなことがないといけないという、一方ではそういうことを感じておりますけれども、しかしこれは講義ではありませんので、あんまり細かく分けてですね詳しく話すっていうふうなことは説教の時間の中では少し無理だと思います。それで特に最初のうちはそうなんですけれども、割と大まかに区分いたしまして、そして話してみたい。で、一番大事なことは現代にいる私たちがこういう使徒信条という随分古いものをどういうふうに受け止めることができるのか、そこからもしも大切なメッセージがあるとすればそれは何なのか、そういうことに主眼を置きましてお話をしたいと思っております。今日はですから、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、普通第一項と呼ばれているところですね、父なる神に関するところです。そのことについて、大まかにお話をしたいと思います。で、来週は我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず、そこのところについてお話をする予定でおります。そしてクリスマスの当日は聖霊により出宿り乙女マリアより生まれ、そこのところについてお話をするつもりです。それから、順番にいきまして、できれば受難節の時に十字架につけられっていうふうなところにうまく当たればいいんですが、それは私の計画次第でありまして、少しは前に戻って細かく考えるっていうことを間に挟みながら、受難週にちょうど十字架についてのところに行くようにしたらどうかなと、今そういうふうに考えているところです。 しかしさっき抗議ではないということを申しましたけれども、今後の、展開のためにやっぱり最小限の説明はしておいた方がいいだろうと思いますから、私は今日の説教の初めに多少抗議風になりますけれども、使徒信条というものがどういうふうにして成り立ったか、どういう性質のものかということについてお話をしておきたいと思います。で、使徒信条というのは他にいくつか大事な、信条がございまして、そういうのと並んで5つありますが、世界のキリスト教会が基本信条というふうに呼んで大切に受け継いできたものの一つです。で、いくつかと申しましたけれども、使徒信条があって、それからニカイア信条というのがあります。これはニカイアにおける公会議ですね、その時に決められたものです。325年でした。それからそのニカイア信条がいくらか修正されたり補足されたりしたもので、ニカイアコンスタンティノポリス信条というのがあります。で、このニカイアコンスタンティノポリス信条の方は381年ですね、コンスタンティノポリスで行われた公会議の席上で決められたものです。それからカルケドン信条、カルケドン信条というのがありまして、これは451年に北アフリカのカルケドンで行われた世界の教会会議、公会議の席上で決まったものです。それからアタナシウス信条というのがありまして、これはちょっとその性格が前のものと変わっておりますけれども、アタナシウスという当時の教会の有力な指導者ですね、その人の名前を冠せられて呼ばれているものです。420年以降に成立したであろうと考えられています。で、使徒信条、ニカイア信条、ニカイアコンスタンティノポリス信条、カルケドン信条、それにアタナシウス信条と、で、この5つを世界のキリスト教会は大変大切なものとして受け継いできました。で、基本信条と呼んでいます。で、英語では The Ecumenical Creed と言いまして、世界中の教会が共通して持っている信条という、そういう意味なんですけれども、そういう意味も込めまして、日本語では普通基本信条というふうに呼んでるんですね。ですから大変大切なものです。で、しかし、本当に世界中の教会がそれを一致して認めてるかっていうと、どうもそういうわけでもなくってですね、例えばニカイアコンスタンティノポリス信条とかアタナシウス信条の中には、後に東方教会、つまりギリシャ正教会との分裂の、一番大きな原因になった言葉が入ってるんです。で、それはその聖霊というものが父なる神と子なる神とから出るという、その子から出るという、子からも出るという、その言葉ラテン語でフィリオークエというんですが、その言葉が入っておりますために、東方教会はそれを認めませんから、聖霊というものは父なる神から出るんだと、子なる神からは出ないと、そういうのがギリシャ正教会の理解ですから。そして後には11世紀にそのことが原因になって分裂が起こるわけですね。それまでは一つのキリスト教会であったのが、ローマを中心とするローマカトリック教会と、それからビザンチンですね、コンスタンティノープル、今のイスタンブールですが、あそこを中心とする、東方正教会とに分裂いたします。で、その分裂の種になった言葉がそのニカイアコンスタンティノポリス信条とアタナシウス信条には出ているわけです。ですから東方教会はそれを認めないんですね。だいたい あのローマカトリックの伝統を引く教会と、それからそこから出てきたプロテスタント教会ですね。でそれがあのこの5つの信条を基本的な信条として認めています。ただあの使徒信条というのはですね、あの例えば世界教会会議なんていうのが開かれますが、あのその世界教会会議にあのジュネーブに本部のあるあの WCC という大きな組織がありまして、あのこの WCC の正式メンバーとしてギリシャ正教会も加わっております。ですからそういう世界教会会議の時にあの礼拝をして、みんなが一緒に信仰告白をするという段になるとちょっと困るわけなんですけれども、東方正教会は使徒信条ならいいと言ってですね、認めているんですね。ですから使徒信条というものはカトリックもオーソドックスもそれからプロテスタントも一緒に唱えることができる、最も共通した性格が強い、信条です。このことはなかなか私たちの教会にとっても大事なことだと思うんですね。世界の教会の中で、皆と共通 の、 あの告白をすることができるというのはこれからの世界では大変大事な要素です。世界の教会の共同のというふうな意味を込めまして、エキュメニカルという言葉をこのごと盛んに使いますけれども、この使徒信条というのは最もエキュメニカルな信条です。でそのことをまず申し上げておきたいと思います。それからもう一つその使徒信条に関する説明としてもぜひ申し上げておきたいと思うことがあります。それは他の4つの信条ですね、ニカイアにしてもニカイアコンスタンティノポリスにしてもカルケドンにしてもアタナシウス信条にしても、これはキリスト論をめぐる論争の中で招集された公会議の席上で議論されまして、比較的短期間に決定されたものです。ですから先ほど私はその西暦の年を申しました。ニカイアは325年、ニカイアコンスタンティノポリスは381年というふうに成立の年代がはっきり分かっております。ところが使徒信条というものは、それと違っています。で一番古い形で現れたのが多分2世紀の半ば頃だろうというふうに考えられていますが、それからいろんな議論といいましょうか、話し合いといいましょうか、そういうものを経て8世紀までの間に今のような形にだんだんまとまってきたものです。随分長い時間がかかってるんですね。で最終的に確定したのは16世紀後半と言われます。ですからそれまでに8世紀までには大体のところはもう固まっていたわけですけれども、最終的に、公会議の決定でそれが認められたのは16世紀の半ば以降ということですね。でつまり使徒信条というものは長い歴史の流れの中でいろいろな討議を経て決められたものです。でこの点は私たちにとってなかなか大事なことじゃないでしょうか。一遍で公会議でパッと決められた。で二階屋なんかの場合には皇帝がですね、それにある程度介入しておりますから、本当に教会の決定であったかどうかということについては疑義を差し挟む人もいます。でそういう信条と違いまして、使徒信条っていうのは長い間にこう磨かれてきたというそういう性格のものですから、 これは私たちの形成途上にある教会にとってはやはり、これはふさわしい性格だと思います。で、以上のことは大体必要最小限の説明ですが、それを踏まえた上で、少し先へ、行きたいと思います。で、私たちのその信仰の先達ですね、古代から中世にかけてのキリスト教徒たち、その指導者たちが一体この使徒信条をまとめ上げていく段階で何を考えて、何をこういう言葉で告白していたのか、そういう問題です。で、私はそのことを一生懸命考えています。一体何がここでは告白されているのか、何がメッセージとして私たちに伝えられているのか、そのことですね。で、大雑把なところから先に申し上げますと、すでにある形式がここの使徒信条の中にはありまして、そのことがある、内容をはっきりと示していると、私はそう考えています。で、この賛美歌の566番というところに使徒信条の本文が載っております。それを参考のためにご覧になりながら私の話を聞いていただきたいんですが、この使徒信条の全体ですね、それを眺めますと、3つの部分に分かれているということがお分かりになると思います。で、最初は、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、そこですね。それから次の部分が、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。ここまでです。で、この第2番目の項目ですね、第2項と普通言いますが、これは、まあ、いわば、子なる神に関するところですね。そして最後が聖霊に関するところでありまして、ここを第3項と呼んでおります。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。で、そうしますと、使徒信条の全体は、3つの部分に分かれている。で、これは、三位一体的な構造であると。普通そう言われるんですね。で、私もそう思います。三位一体の神を彼らが信じていて、それをこういう形で言い表している。で、このことは非常にはっきりしています。父なる神、子なる神、聖霊なる神。で、そのことが一つですね。それからその形式的なことから申しますと、次にこのことを言っておかなければいけないと思いますが、第2項のイエス・キリストに関する部分というのが質量ともに圧倒的に大きいと、こういうことです。で、これは非常に際立った特徴であります。で、これは一体何を意味しているか、つまりこれを、この使徒信条を書いた人たち、それをまとめ上げてきた歴代の信徒の人々というのは、抽象的な神の概念と かいうものから出発して考えていたというのではなくて、あのイエス・キリストという人物、あの方がどういうふうに生きられたか、どういうふうに死なれたか、でそのことですね、そのことから圧倒的なあの印象を受けている、そういうことでしょう。イエスという方から圧倒的な印象を受けた。でそれをあの、まあ、このような言葉で言い表している。でそうするとどうしてもこの部分があの大きくなるわけですね。イエスという人物、イエスという方で、この方から圧倒的な印象を受けた。でそれがどういうものであったかということはについてはあのいずれ詳しく話したいと思いますけれども、つまり彼らはイエスを通して神を知ったというふうに言えるでしょう。あの使徒信条というものはすでにその形式からしてですね、その2つのことを大変はっきり私たちに伝えていると思います。でそこで今日はあの第1項ですね、それについて大雑把に見ておきたいと思いますが、あの我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずという、そこの部分です。あの先ほどから断っておりますように、あんまり細かい説明は今日のこの説教の中ではできません。しかし私があの本当にここからこういうことを考えさせられるという、そのここから受け止めたメッセージについてお話をしたいと思っています。その神が天地の造り主であるという、そのことがまず最初に出てきます。でこれはあの単に天地万物の成り立ちについての、信仰的な説明とか解釈とか、そういうことではないと思いますね。で最近ではさっき創世記の、最初の部分とヨハネによる福音書の最初の部分を読みいただきましたけれども、でああいうところに現れている聖書の創造論というのは自然科学が私たちに教えている進化論と矛盾するという議論が大変盛んでありまして、アメリカではその一方に進化論というものをこれは聖書の信仰に矛盾するものだから学校で教えちゃいけないというふうなことを主張する人たちが、いて、現にそれが裁判沙汰になって、そういうことを通した州があるくらいですね。で進化論か創造論かっていうふうな、そういう対立が昔からあります。進化論が全て正しいわけではなくて、今ある意味では少しずつ最近の自然科学的な研究に基づいて進化論そのものも修正されていくという、そういう段階ですけれども、しかしいずれにせよ、創世記に書いてあることが本当か、進化論で言っていることが本当かというふうな議論が私たちの世界には今ありますね。で、そうしますとこの我は天地の造り主という、造り主を信ずる、天地の造り主である神を信ずるっていうのは科学的なものの考え方を全く否定して聖書に書いてある信仰を信じると、受け入れると、そういうことだというふうに言う人もあるわけであります。しかしこれはそういうことではありません。進化論に張り合ってですね、この天地の成り立ちについて、作られたものの、成り立ちについていわば信仰的な説明を与えているんだと、 そういうことではないのです。それはもちろんそういう意味も中に含まれておりますけれども、私はこの天地の造り主なる神を信ずるというところは、まあ、いわば神の愛を信じるという、そういう告白だというふうに考えます。で、それはどういうことでしょうか。神はただ一人で存在することも可能だったでしょう。しかし神はそれを望みませんでした。自分とは違うものが、天地万物ですね、あるいはまあ人間ももちろんその中に含まれますけれども、ご自分とは全く違うものがそこにご自分と向き合って存在するということを神は望まれました。神とは違う天地万物、あるいは人間、それが存在することを神は望んだというのです。神は天地を作りたものだ。で、それはそういうことです。で、そうだとすると、その神とは違うそういうものですね、天地のすべてのもの、あるいはこの場合は人間に集中して考えたいと思いますけれども、そういうものは自分たちに備わっている自由意志に従って歩き始めるかもしれない、いやきっとそうなるだろう、それが分かっていながら神はなおそれが存在することを望んだというのです。で、このことがそこで言われています。で、これは愛であります。で、よく私は若い方々と話をしているときにこういう質問を受けます。神がもし私たちを創造したのならば、罪を犯さないものとして作られたらよかったのに、こういう弱い存在として作らずに強い意志を持ち、そして罪を決して犯さない、そういうものとして人間を作りになったらよかったのにと、なぜ神はそういうことをしなかったのかという、そういう質問です。で、しかしここが大事な点だと思いますけれども、神は人間を神の言うなりになるような操り人形として作ったのではありませんでした。自由な意志を持ち主体的に決断する、そういう人格として作られたのです。人形を作りになったのではありません。で、そういう自由な意志を持ち主体的に決断する人格、そうであれと神は願って人間を作った。これは愛です。で、神はもちろん私たち人間は他のものを愛します。愛することがあります。親というものはもちろん子供を愛します。しかし私たちがよく知っておりますように、その愛はしばしば子供に対する支配に変わります。親の目標とか理想とか、そういうものに子供を無理やりに従わせる、そしてそれが愛だと錯覚する、私たちが犯す過ちでありますけれども、で、そういう錯覚に基づいて愛というふうなことを言っています。男女間の愛でも同じことです。で、そこに人間の愛の悲しい限界がありますが、しかし神の愛はそうではありません。ご自分とは違う独立の存在を望みます。で、仮にそれが自分に背くことになるということを含んでいても、で、その作られた人間が自由な意志を持ち主体的に決断する人格であることを神は望みます。で、神の愛というのはそういうものです。その意味では、父なる神という言い方に、 ある重要な意味があると、ある人が言っています。でこれは私はなるほどと思って読んだんですけれども、そのこの国際キリスト教大学に森本安里という、若い神学者がいまして、そこのあそこの国際キリスト教大学の教会の牧師ですが、その人が書かれた使徒信条に関する本の中にこういう文章がありました。この犯行の可能性を自らに引き受けるという意味では、父は母よりもふさわしいメタファーというのは例えというか言い方というか、いろんな言い方ができるけれども、父なる神という言い方の方が母なる神よりもふさわしいかもしれないと彼はそう書いています。で私たちは最近そのフェミニズム論点がだんだんはっきりしてきまして、その中で父なる神という言い方の中には父権社会の影響が濃厚に表れていると、そういう点での反発がですね大変強いということを知っております。でしかしこの森本さんの書いているところを読んでいて、私がなるほどそういうこともあるかもしれないというふうに今考え中なんですけれども、彼はこの父と子の断絶っていうのはですね、私たち の, 生活の中にも、非常に根源的なものとしてあるというんです。で子供は父親に反抗してそこから独立していく。で母親と子供の関係はそれに比べるとそういう形では現れない。ですから深層心理学でもオイディプスコンプレックスとかですね、あるいは文学のテーマとなって盛んにそれが取り上げられます。ツルゲーネフの父と子という作品がありますし、日本人では志賀直哉のアンヤコールなんかは父と子の間の関係ですね、その争い、そして断絶、そして子が父から離れていくという、ある意味では生物学的にも説明できるような、そういうその、問題というか性格を父と子という関係を持っていると。で聖書でも例えばイサクとヤコブという物語ですね、あるいはヤコブと息子たちで、そういった形でこの関係が取り上げられている。でそういうことを考えますと、これはあるいは当たってるかもしれないと、私は今考え中です。でとにかく神は人間を作った。しかし犯行の可能性をあえて認めて人間を作った。でそれほどにその人間の主体性とか独立した人格とかそういうふうなものを認めておられるのである。これは愛ではないでしょうか。で神が天地万物をお作りになったっていうのは自分とは違う、自分とははっきり区別される現実を自分の前にそういうものがあるということを望んだということです。でそれは愛だと私は思います。そしてその愛において神は全能です。で全能というのは何でもかんでもできるっていう、そういう単純な意味ではありません。我々が神に背いている時にも神は我々を捨てずに忍耐することができる。我々が神に背いている時にもやがて時が来るのを神は待つことができる。我々が神から背いている時でも神は我々を約束の相手として選んだというその契約に対してあくまでも忠実であることができる。どんな時にも愛し通すことができる。これが全能です。 で神の全能というのは何でもかんでもできるということとは違います。とことん作られたものを愛するという、その点において神は全能です。したがって我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずというこの告白は抽象的で、その頭の中で考えたような理屈から生まれた言葉ではないと思います。ご自分とは全く違うものがご自分と向き合って自由な主体として存在することを望まれた神、そしてそれとあくまでも関わり続けようとする神、その神の愛への感謝に満ちた賛美告白です。でこれがこの言葉の中に込められていると、そう私は思います。そしてそれ全体を我は信ずという言葉が締めくくっているわけなんですけれども、これはいろんな人が指摘していることですが、先ほど挙げたニカイア信条とかニカイアコンスタンチノポリス信条とかカルケドンとかアタナシウス信条とか、そういったものはすべて我々は信ずとなっているんですね。我々は信ずで、それにも意味があります。でしかしこの使徒信条だけは我信ずと一人称単数で始まっておりまして、でこれはそういうその一人一人が主体的に告白するということがなければ信条というものは成り立たないと、そういうことの印でしょう。一人一人が主体的に自分のこととして、自分の言葉として私は信じますという告白をする。で使徒信条はそこから始まっています。でしかしそれが同時にみんなと一緒にという共同体の告白になっていく。で、一人一人が主体的に告白するということと、それから教会全体が共同体として告白するということとがこうつながっていく、そういうふうにならなければいけないと思いますね。で、信条というのはそういうものだと思います。その極めて、主体的な一人一人が信ず、我信ずというその単数で、言うという面と、しかしそれがみんなの共通の告白になっていくという、共同体の告白という、そういう面と両方がこの中で結びついているということが言えるんじゃないでしょうか。で今日の説教は ある部分かなり、これは講義ではないと断ったにもかかわらず講義風な、あんな展開になりましたけれども、最初はこれでご勘弁願いたいと思います。それで先ほど申しましたような予定に従いまして、今度は少し掘り下げるような形で話を進めていきたいと思っています。そしてクリスマスが過ぎましたらまた個々の例えば全能とか、天地の創造者とか、そういうふうな父なる神とかですね、そういうところにまた戻ってくるという可能性を残しながら今日は、私の話はこれで終わりたいと思います。主なる神様、あなたの日に、そして太閤節の第二主日に私たちを見舞いに呼び集めてくださいましたことを深く感謝いたします。私たちの考えも言葉も 誠に足りませんが、昔から伝えられてきた世界の教会の宝物のような伝統的な信条について共に考える時を与えられておりますことを感謝します。どうか私たちがこの学びの中からあなたの意思を感じ取り、それに従って歩みを進めていくことができるようにお導きください。今朝私たちは二人の友が急な病に襲われたというニュースに接しまして心を痛めております。どうかあなたが共にいて助けてくださいますように。また私たちは私たちの国のことについて心を痛めています。本当にどんなにたくさんの不正が行われ、間違いが犯されているかということを次々に知らされまして、ただあなたの許しと顧みを祈るばかりであります。どうかこの国をあなたがお見捨てにならないようにお願いいたします。そして私たちがこの国に生きる者として、その置かれた場所で望みを捨てることなく、本当に真実なことのために、そして真理が行われるために力を尽くすことができますように導きください。世界の平和のために祈ります。今なお至るところで苦しみのうちにあり、人々があり、その嘆きの声が止むことがありません。どうかこの苦しみのうちにある人々のあなたを呼び求める叫び声を聞いてくださいますように。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。